どうも、私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは誰ですか？
遅れてごめんね、スガツです。
変態映像作家のスガツ先生ですね。ちょっと待ってくださいね、はい、音を調整していますので。
は
い、
中村徹待たせてごめんって番組があって、日本放送で。
はい、あ、いい、何でもいいから喋ってて、はい、
今ちょっとそれ風にね言ってみた。あのね、ちょっとこの収録がちょっと僕のせいで遅れたんで、はい、そのせいでね、ごめんねって言ったんだけど、ちょっとその中村徹待たせてごめん風に言ってみました。スガツと言います。大丈夫、音声大丈夫？
いや、音声がね、いいスピーカーを買ったんですよ。まあ、いいスピーカーって言っても別に安いですよ。それはマニアの人に比べたらね。まあ、1万円以下のものを実質2000何百円ぐらいで買ったんですけど。
うん。
メルカリでね。
はい。うん、なんかメルカリ好きで。
メルカリで、半額になるっていうクーポンがあったんで、5800円で買って実質2900円か。
そういうの好きだ。
でもアマゾンとかで見るともう1万円以上いってるからね。
お、
まあ、それは単純にもう生産が終了してるからちょっと、ね、あの高値になっちゃってて、売ってた時は7800円とかぐらいのクリエイティブっていうところの、スピーカーですね。
あ、はい、
はい、
それがいまいち調子が良くないってこと。それと多機能すぎて使いづらいってこと。
それと今持ってる、
うん、
これまでずっと使っていたロジクールの、まあ、これも、はい、まあ、割とコスパ最強って言われてる、
うん、
なんだっけな、スピーカー、名前なんだっけな、はい、
ロジクールのあたりでコスパ良さそうだもんな。
Z120B ですね、
はい、うん、はい、
っていうのをさっきから切り替えてるんですよ。何にも変わんないね。それとクリエイティブの GWT20 と、
うん、
これ今どっちだ、今どっちだ。リスナーに聞いて、スガツさんは分かんないからね、
うんうん、
スガツさんは分かんない、今どっちだ。これがロジクール G120B の方でした。で、
はい、
買います。スガツさんが喋ってくんないと音質が分かんないからね。喋って、
ああ、なるほどね。まあでもね、そういうことありますよ。
切り替えるね、ちょっとした切り替えで、喋、うん、ってて、はい、俺は無視して、俺はリスナーと語ってるんで。
僕もね、
はい、
僕もこの前iPhone
切り替えた。喋った、なんでしゃ、
はい、さ、 iPhoneX からついにね、 iPhone
何も変わんねえな。もう一回切り替えるよ。さ、ロジクール 120B
Pro Max に変えたのよ。
うん、はい、はい、
したら10から14に変わってるから、
クリエイティブ GWT20 なんでだ。俺のやりたいこと分かんないね、うん、分かんない。俺のやりたいこと
なんか僕の話も聞いて、
俺はちゃんとそういうリスナーにプレゼンしてる能力ありますよ。スタッフがちゃんとやってくれないから。
そうだね、
うん、台無しじゃないですか。これじゃもうダメだ、やめる、やめます、この今回放送ね。
それ、
うん、なんか僕はもっと普通に今の言論状況とか論断状況とか喋りたかったよ。俺そういう能力持ってるよ。知ってますよ。大丈夫ですよ。え、東さん何気にしてる。でもこの人たちがさ、スガッツがさ、俺をバカ、俺とバカの振る舞いをすることしか意味してくれないんだよ。これ何の前か。
誰？
東博樹さんです。まだね、ちょっとさっき見たばっかなんで、
なんかちょっと話題になってたね、なんか逆切れして
。じゃあ、そう、東博樹さんの切れるところを、うん、クリエイティブ GW20 で聞いてもらいましょうか。
うんうん、僕はもっと普通に、
あ、全然こっちは面白いわ。
今の言論状況とか、論断状況とか、喋りたかったよ。俺、そういう能力持ってるよ。
知ってますよ。大丈夫ですよ。
でもこの人たちがさ、スタッフがさ、俺がバカな振る舞いをすることしか許してくれないんだよ。
全然こっちは面白いね、俺より。
すごいね。
映像で見てほしいですね、これ。他の二人の人の沈黙具合がすごくいい、アクセントになってるんで。
うん、 あのでもね、僕も怒ると結構そういう感じになるんだよね。
一番嫌な怒り方じゃん。
うん、この前ちょっとね、ある人に怒る機会があって、あの同じこと言った。あのもう帰っていいですよ今日って。うん、あのでね、そのやっぱあるよ、その機械を変えても変わんないのよ、はい、だって iPhone14 にしても何にも変わんないんだよ。
何が、
え、なんか別に
通話が、
通話じゃなくて、なんかこの何画像、そのモニターの見た目とかさ、
やっぱ解像度の見た目は変わるでしょ。
いや全然変わんない。いや
だからまあ正直言ってこっちのスピーカーの方が音楽聴いたりしたら分かる、
はい、あ、
高音質の音楽聴くと、なんかさ、うん、コントラバスとかさ、ああいう低い音がちゃんとドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンっていうのが、まあカチカチスピーカーを切り替えてみると、あ、確かにこっちの方が全然いいなって分かるけど、もう人の声は変わんないな。あと菅地さんにいいマイクを俺が買ってあげなきゃダメだよね。あ、
そうかそうか、僕の使ってんのがこれ多分激安マイクなん
で、私と同じサンワサプライの激安マイクですよね。これ同じ、そうそう、同じやつですもんね。
全く同じだわ。
俺マイクどうするって、俺はこれ使ってるよって言ったらいきなり、
そうかそうか、そうだ、
その場で買ったんだよあなたが。
そう、だから、うん、iPhone もさ、やっぱあの、はい、何、原神みたいなさ、ああいうなんかあのすごい技術のゲームとか入れたら変わるんだろうね、きっとね。
あのなんか女の子がペコペコ動いてるゲームだよね。
そうそうそう、だからそういうさ、ちょっと
オープンワールド、原神、腹紙じゃないんだ、原神なのね。
原神ね。
いや、あのだから山手線とか乗ってるとよく広告が流れる。
そうそうそうそうそう、
中国のゲームですよね。
うん、そういうの入れないと、うん、あんまこの普段使いの面ではさ、まあ、バッテリーがダメだったから買い替えたんだけど、うん、全然変わんないなって思ってさ、ちょっとびっくりしたよ。
まあ、カメラはさすがに変わってるでしょうけどね。
カメラはね、うん、確かにちょっと違うけど、うん、そう思いました。ま
あ、結局こんなクソラジオなんか100円ショップで買ったスピーカー使ってろよって話か。変わんねえから。変わんねえわ、一切変わんねえ。いや、リスナーも時々変えるから、ね、もし切り替わったと分かったら、オーディオ自慢とかさ、耳がいいと自分で思ってるリスナーは指摘してくれたら、はい、
それティラミスあげようよ、それ。
うん、
もし当たってたら。
何ティラミスですか。
じゃあ、ゴティラミス。
ゴティラインね、
いちいち覚えといてね、
はい、
今日の放送はサンワサプライ。
ちなみに、ちなみに今ロジクールに変えたんだけど何にも変わんないね。
あ、本当。
いや、だからそうだ、ね、だからマイクを変えなきゃダメなんでね、考えてみたら。
そう、マイクなんだろうね、
うん、俺が買って送らなきゃダメなんだよな。で、俺のマイクは超安物でいいんですよ、別に菅地さんに聞こえさえすればいいから。
ああ、そうかそうか、あの
空気録音ですからね。
ってことか。
あ、そうそう、あの、はい、皆さんあの今日初めて聞いた人はわからないと思うけど、 Zoom の H2N というものを私の部屋に置いて、私の声、うん、部屋にいる私の声は普通に入りますよね、うん、で菅地さんの声はスピーカーから出したものを空気録音しているという、はい、この空気録音という私が編み出した技術ですね、うん、Zoom 内でレコーディングするんじゃないんですよ。っていう画期的な技術を使ってるんで、今日初めて聞いた人はね、そうそう、だからスピーカー良くすればいいのかなと、うん、考えれば今日初めて聞いた人はもうこの 2,3 分手前で聞くのやめてるね。
やめてるよね、絶対。絶対フックがなさすぎるよね。
オカルトのラジオか階段とかやるのかな。スタッフが、僕がこんなに真面目にやってるのに。うわー、勝ち。
そう、はい、いや、あのさ、ちょっと話変わるんですけど、
はい、
今日遅れたじゃん。
はい、遅れました。はい、
なんでかっていうとさ、うちのパートナーちゃんが、
はあ、
あの1年半ぶりぐらいに実家に帰ったんですよ。
あ、大喧嘩ですか。
違う違う違う、あの年末だから。
おお、はいはいはい。
あのね、あの ご両親に会いにね、うん、帰ったんだけど、うん、1年半ぶりに僕一人なんですよ、一日丸々。
うん。
ね、世のお父さん方こういう時、うん、どうなさってるのかなと思ってさ、
エロビデオ見んじゃないの
そうだから俺もさ何しようかなって考えてて、うん、このね、そうだって若干ワクワクしてるんだけど、うん、まあ多分ラーメン食べ行く普段あのパートンちゃんが食べないなんかこってこてのラーメンとかを食べに行くだけで終わるんだろうなってな大体予想してるんだけど、
めっちゃこってこてのラーメン食べてるじゃん、
いつも。いやあれあのほらもっと量の
多い、あれもあっさりなんだ、あれも天下一品で言うあっさり
の方なんね、あれはほら量が少ないからね、うんうん、だからあの量が多いさこうやつとかを食べるだけで終わっちゃうのかなって気もするんだけど、なんかたまに一人になると、まあ、ちょっとの寂しさと、うん、なんかこのワクワク感ってやっぱいくつになってもあるもんだなと思ってさ、
はい、
で以上
全く、まあ、遅れた理由分かっていますよ、リスナーさん、僕は全く分かりませんでした
それで駅まで送ってったの、
全然急用じゃないじゃん、そんな分かってるはず話じゃん、それ。
いや、ちゃ分かんなかった、あの突然言い出したから、だから
私これから帰る、
なんでそういうキャラなの
こんな喋り方じゃなかったっけ
あの幼女のようなね、うん、声 の, あのうちのパートナーちゃんなん で,、うん、なんですけど、
今からそ う, そ う, うん帰る駅まで遅れ
あそこは似てるちょっと、うん、
でしょ、はい、
そうそうそう、だからねそれで、うん、あのそんなわけなんですよね、
はい、
以上です。
やったこと、これまでこのね2週間、
うん、
空いたわけですからね、いろいろとこんなとこ行ったよとか、こんな楽しい目に遭いました、ひどい目に遭いましたっていう報告をしなきゃいけないんですけど、うん、そうですね、私もだから今の東博樹さんの動画を見てたことと、あとね、金八先生の切れる動画を編集してる毎日かな。
なんで編集してるの
切り張りしてまあそんな複雑な編集してないよ、あこのシーンいいなっていうところを抜き出して、
はい、
菅さん送ろうか今、
あ超みたい、
はい、今
たまたまね
LINE で送ったんですけど、
あたまたまこの前金八先生のこと考えてたんですよ、
はい、うんうんうん、
なんかさ金八先生って最後の方で、うん、娘がグレルか役中になるかしてなかった、
最シーズン5とか6ってこと、
そうそうそう一番最後、
まあ全然記憶にないというか見てないんで1秒も、シーズン5とかは、はい、
あそうそう、だからそうだったよなって思いながら見てたんですけど、あ来た来た、
じゃあこれどうしよう、こっちで流そうか、一斉のせいで流そう、
めっちゃ切れてんな、
うん、
怖
っ、早く拾えよ拾えよ早く、これ拾えよ早く、
あのぜひ動画で見てほしいんですけど、リスナーさんにはね、
これ問題になるよね今だったら、
はい、ロールプレイ終了
最高だよ
むかつく
な、最高でしょ、だからもうここだけ俺抜き出して作ってるわね、あとあの例えばほら、例えば今日は家族と楽しい、ね、ちょっと高級なレストラン行って楽しい食事しましたとか、気になってる子に告白したら、まあ、OK もらいましたとかいうメールが来たとするじゃん、みんなにもね、
はいはい、
したら返信で、
はい、ロールプレイ終了
って返したら面白いかなって思って、まあ、LINE スタンプみたいなもんよ、
うわ
LINE スタンプオリジナルの作りたかったからこういうの作ってる、あとこれも面白いよ、これはでも動画で見ないと分かんないからね、ぜひこの体罰ってファイル見て金八先生体罰動画集っていうのは YouTube にあって、
ああそうなんだ、
うん、その中で一番面白いやつ、まあ、一応こっちでも流すね、はい、
このさ早く拾えよって言った後にさ、
うん、ちょ今流してるんで、音だけでもこのね暴力性伝わってくると思うんですけど、 リスナーの皆さんで、うん、見た菅田さん動画で、
うん、見てる、えこれやっぱさ、ちょっと金八先生、ちょっと武田鉄矢が若干サイコパス的なとこあるじゃない、
うん、今はそういうキャラになってるもんね、なんかね、
あ、そうそうそうそう、あの
テレビではっきりとそう扱われてないけど、ネットではそういう扱われ方してるもんね、
ね、
うん、
これ
相当でしょ、ケンジラ、
うん、
パンパンパンパン女の子も殴ってるからね、ニコッとなって、
よくないよね、
ケンジラ、ね、穏やかな笑顔になってさ、いきパーンってケンジロ殴るんだよこれもそうだね、あの友達から LINE とかで、なんかちょっとごめん5分ぐらい遅れますとか来たら返信のスタンプ代わりにこの動画を送るといいかな。
なるほどね、
うん、
そんなことばっかやってんの。
あ、そうですね、 LINE スタンプ作り
まあね、僕もあのたまにあのザ・ノンフィクションとかのいいシーンとかはやっぱ切り抜いたりしてるんで、いつか LINE で送ろうと思ってるんだけど、
あ、送ってだ、送り合えばさ、ほら送ってくれた人も同時にコレクションできるじゃん。
今俺送った。
あ、ありがとう。でこれダウンロードしとけばさ、
うん、
あ、これはあの結婚相談所の、
そうそうそうそう、これちゃんと下にテロップが入ってるから、
はいはいはい、
汎用性がないんですよ。
人間力ついたじゃないって、あの和風の顔の女の人のやつですよね
人間力身につけなよ、
ね、そうですね、うん、あなたに、でもこれ絵的には全部一緒だからね、まあそのこの文字だよね、
そう、ああそうだ、これはね、あの僕も作ってるからあんま人のこと言えないんだけど、
まあ、確かにこれは使えますね、 LINE スタンプで
ね、まあお互い冴えない、うん、日常送ってるね、そうしたらね。
でもこれのいいところは、あのツイッターの DM を私結構連絡で使うんですけど、
あ、はいはいはい、
ツイッターの DM にも使えますからね。
あ、なるほどね、
そうそうそうLINE スタンプはいちいちスクショ取って、スクショ取って画像にして、うん、JPEG 画像にして、
はい、
ツイッターの DM に送んなきゃいけないじゃん、
うんうん、
まあ、そういうことしてる人は俺以外にいるのかどうか知らないけどこれはもう動画、自負動画みたいな感じでくれるから、
はいはいはい、
まあ、自負じゃないんだけど、一応あの
なんか
低画質にしてるんで、
もともとなんかツイッターのアプリにも入ってるのあるよね、外人のやつとかさ、
あ、自負がね、うわーって拍手してるやつとかね、
そうそうそう、あれもなんかあれ公式なんだろうけど、
うん、
なんかあの画質の荒さとかが、
うん、
なんかブートレグ感出してるよね。
で俺もね最初はよく使ってたんですよ、出始めの頃は、うん、面白いじゃんと思って、うん、まあ、でももうちょっとあれももうベタになっちゃったから、
まあね、
今自分で作んないとダメだなってなって、まあこういう金八の動画とかを、
うん、なるほどね、
切り張りしてね、まあそのノンフィクションとかもいいね、
はいはいはい、
あ、これでアフタートーク
全然違うよねまあでもまあまあまあこんな感じでね、
はい、
話すか、
そうですね、まあ近況報告というか、近況報告すらないんで、ちょっと思いついたこと話していきますね。
あの、うん、そうだね、はい、うん、ね、じゃあまあちょっとオカルトラジオで、ここまでさ、オカルトラジオだと思って初めて聞いた人が、
うん、
いや、ここまでたどり着くって相当な猛者じゃん。
ちょっとそうですね、はい、うん、
その人がやっと、お、うん、起きたぞって思うような、
はいはい、
日常に潜むような怖い話、
素晴らしい、
それを一石、はい、一石ぶちましょうかね、
はい、さっきのね、あの遅れた理由っていう新作落語は全く期待外れだったんでは
い、
はい、
いやいや、あのさ、違うんですよ、あのね、
はいはい、
あのほら僕今あのタフト、あの車に乗ってるじゃない、
ダイハツのタフトに、
そう、ダイハツ、はい、タフトに、でもうだから買ってから移動がほぼ 100% 車なんですよ、
はい、電車に乗らないと、
うん、でね、当時ね、やっぱしね、そういうことを買ったばっかの頃にこのラジオで言ったら、うん、なんかリスナーさんの人から DM いただいて、うん、なんか電車内でよく変な人を見たって話をしてたから、うん、
はいはい、
そういう話が聞けなくなるのが残念ですみたいな、うん、 なんかそういう DM いただいたことがあったので、
うん、
まあ、確かにそれはあるなと思いつつ、まあまあコロナもあるしさ、まあ、あと何より快適だから、
うん、
2倍の時間かけて車で毎日通ってるんですよ。
時間かかるけどね、楽だと、
うん、
そ
う、はい、そう、でそうなんだけど、まあちょっと前のラジオで話したけど、あの車ぶつけられてさ、
うん、はいはいはい、
であの
マイヤンみたいな
女性、そうそうそう、マイヤンにぶつけられて、
白石麻衣にぶつけられて、お釜掘られて、
そうで、あの今台車を、うん、あの借りてるんだけれども、
はいはい、
あのそれがねちょっと運転しづらいのね。
今車種はちなみに、
三菱のなんとかっていう車
台車でもらっといて何の車種に興味ないんだ。
でもさ、三菱の車ってなんか本当なんか初めて僕運転したけど、
うん、
なんかなんていうの、無骨だよね。
あ、そうですね、はいはい、
うん、なんかだから運転感もちょっと違うし、
はいはい、
であとなんかあの何バックモニターとかもなんかさ変な位置についてんだよ。
へ
え、だからすごい運転しづらいのもあったし、うん、まあなんか雨だったのかな、
うん、
だから久しぶりに電車乗ったの山手線。
普通雨の方が車乗るんじゃない？
そうそう新宿までそこまで行って池袋まで用事があったから、
はい、
新宿に止めてそれで電車乗ったの。
はい、はい、ああ、うん、なるほどはいはいはい、
うん、でそうしたら、
うん、
あのね乗った瞬間にさ変なやつに絡まれて、なのでそのねその僕に当時 DM をくれた方はお待ちかねのお話なんですけれども、
ああすごいね、もう乗った瞬間に1年ぶりとかに電車乗ったらその数秒後に、
そうだからまあ僕先頭車両にいつも乗るんだけど、
はい、
新宿から乗れました、ね、だからなんかあのボス乗りの格好をしてる人が座ってたの、
うん
うん、でまあマスクしてますと、
うん、
だからボス乗りの人だなと思って、だからなんかさちょっとパッと見るとあって思ったわけ、
うんうん、
そしたらもうね多分70近い おばさんおばあちゃん、
まあ悪いことではないですけどね、別に
悪いことではない、
全然ね、横浜メリーさんみたいな、
うん、うん、あそうそう、まさに横浜メリー感ある感じ、
うんうん、横浜メリー感、はい、
すっごいガリガリの人でさ、
まあ、まあ大抵ガリガリですよね、そういう、
うん、
横浜メリーさんもそうだけど、
うん、ただ別にまあそんな人をさ、うん、別にジロジロ見るあれでもないじゃない、うんうん、だから、まあ、入る時に認識したぐらいで、でその人の脇に僕立ったんですよ、
はいはい、
うん、そしたらなんかこの座ってる背もたれ越しにずっと爪で音を立ててコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンで、なんかまあ癖でそうやってんのかと思ったら、なんかどうやら俺に何かを言いたい、
え、あモールス信号みたいな、
うん、
か、あ、まあ、普通に合図ちょっとみたいな、
そうそうそうそう、でもそれがもう尋常じゃない合図、
うん、
コンコンコンコンコンコンコンコンね、で、あってこう反射的に見るじゃんその人、
うん、
そしたらすごい目で見てるんですよ僕、
いや、なんかしたんじゃない、だからあなたが失礼なことを、
そう思うじゃん、
はい、
まず僕思ったのは、
うん、
あのエアポッツで、
あ、はいはいはい、
ダメダメ殿って曲を聴いてたから、
うんうん、
それが音漏れ、ね、それが音漏れをしてんのかな、はい、
電波ソングが、
そう、あ、大好きなんで僕あれ多分5000回ぐらい聴いてると思うんですけど、
はいはい、
うん、だから音漏れしてんのかなと思って、
うん、
だけどなんか外そうとしたら、
うん、
外すなってジェスチャーするんですよ、
うんうん、外すな、
うん、この耳に手当てて何ですかって聞き出そうとして外すとしたら、はい、外すな、
うん、
ピッて止める、両手を出して
手を出してパッと制止したと、
で、
うん、
まあ音はとりあえず消してずっと僕見てるんだけど、うん、なんか言ってるのよ、このマスク越しに動いてるのわかんない、ちょっと、
まあ、じゃあ口の中でもごもご言ってるような感じね、
うん、そう、
うん、
でちょっと怖いじゃん、
うん、
でその前日かなんかにそれこそあの宮台真司さんの話、
ああ東京都立大学で首を切りつけられた、
そう、あれも突然後ろからみたいな話だったじゃん、
あれ怖いもんな、
そう、
あ、
なんかさ、やっぱ人間ちょっとそういうの連想しちゃうよね、
絶対する、
うん、うん、だけどなんかすごい目で見てるし、失礼があってもいけないと思って精神を振り切ってこう外したんですよ、
うん、
うん、そしたら僕を見てるんだけどなんか呪詛みたいな言葉を僕には向けてないの、
うん、目線はスガッツさんにあって
る、ここに座ってるやつらはみんな奴隷ですみたいなことずっと言ってて、
はい、おーおー、はい、
でもそれを僕に言ってるんですよ、
はいはいはいはい、
うん、だからちょっと刺されるかもとも思いつつ、
うん、
ね、まあ、ちょっとこのラジオで話せるかなっていうのを思ったから、
うん、
あのね、え、どうしました、どうしました、
あ、行った行った、
行った行った、うん、したら、うん、面してない
と通じた、意外と通じた会話が、
うん、ね、でもなんかそうしたらさ、だんだんさ、うん、ちょっとこっちもイライラしてくるわけですよ、なんかそれでも僕の方だけ見てるから
まあ絡んできてるっちゃ絡んできてるの
面
に入るからね、
そうそうそう、うん、だからなんかまあちょっとね、やただ別に僕はそこでじゃあね、うん、その東博樹さんみたいにさ、
うん、
大声出されもないから、
キチガイ対キチガイになっちゃうからね、そしたらね、
そうだから、うん、あのちょっと分かんないんですけど、うん、他人なので、
うん、
ちょっとねそういう風に見られると嫌な気持ちになる人いると思うからやめた方がいいかもしれないですねみたいな話をしたわけ。
新宿から池袋向かう途中ってことは乗客結構いるんでしょ。
あ、すげえいるよ。
俺もう嫌だ。
まだね、昼の20
人、まあ、とはいえ20人30人ぐらいいるわけでしょ。
いるいるいる、
うん、同じ車両に。俺めちゃめちゃだ、もうスガッツさんに対してすげえ嫌だなって思う。お前絡むな、ほっとけ、やめろって。
でもなんかさ、僕が一方的に言われてるのなんか嫌だから、
うん、
だから、まあ、それまあそうやって言ってね、でもそうしたら、
うん、
なんかさ、スマホを出してきて自分の、
はいはい、
でそのスマホに筆で字書くみたいなこう感じで、
う
ん、何かやってるんですよ。
うん、はい、何だろう、
で、なんか、なんだろう、なんだろうって思いつつ、まあ、今までの話がまだ新大久保に着くあたり。
一駅しか経ってないんだ。
一駅しか経ってないんだけど。
濃密な。
で、なんかもうやっぱ、ちょっと、ね、言ってはいいけど怖いし、ある程度言ったことで僕の留飲もちょっと下がったから、
はいはい、
もう新大久保で降りたんですよ。
あ、はいはい。はい、
うん。で、降りて、まあ、その人とはもうお別れしたんですけれども、
うん、
まあね、その後別の電車乗って池袋まで行くわけなんだけどさ、その時にある程度冷静になって考えると、
うん、
あれなんかその僕はなんか呪い的なことを、
うん、
こうね、スマホの画面を紙に見立てて、
うんうん、
なんか指で書いてるみたいな、
呪いみたいな、呪詛、
救急
如律令って、
そう、そういうの、そういうのだと思ったの、
はい、
その時
は、はい、
だけど冷静になってちょっと考えると、あのババもしかしてババって言っちゃった。あの人もしかして、
うん、
なんか考察とかしててリアルタイムでツイートされてたらどうしようって思った。
ああ、そっちの方がありえるんじゃない？
いや、僕ね全くそれに思い至らなかったんですよ。
生動画配信して。
まあそれか僕が話しかけてきたからとっさにカメラ回して、
はいはいはいはい、
で今こんな目に遭っててとても。ね、ね、その人、それきっと僕なんか、僕の妄想だったその人は、きっと、19歳のゴスロリっ子っていう設定でツイッターやってるから。
そうだ。でもまあそうですよね。で、絡まれた。で、
そう
さっきの俺みたいにうまく編集すれば、
そうい
きなり菅さんが、
そう。
なんですか？それ、電車の中で他人にそんなこと言われても困るんですけど、で。
そうそうそう。だから、うん、ね、その、ね、今絡まれてとても怖い目に遭いました、うん、ピエンみたいな感じで書いて、うん、キモい奴らが、
うん、
そんなの絶対許せないね、
どうした、話聞こうかって
、ね、そうそう、そういうがもう3000件ぐらいついてんじゃないかと思って、うん、もう何としても探さなきゃと思ってさ、
うん
うん、でなんか山手線、
うん、
まあ、2時20分ぐらいだったかな、うんうん、20分頃とか山手線池袋、うん、新宿とかさ、うん、いろいろ調べてもなかなか出てこないわけ、うん、この最新のツイートとか調べる、うん、でだんだんと山手線怪しい男
悲しい
山手線突然話してくる、うん、山手線突然来た男みたいな感じで
黒い T シャツロンティー黒ロンティー真ん中分け
そう山手線ね、あの、なんか臭いとかまでしゃべ
ってたし、いやもう悲しいわ
だんだんさ自分の、はいはい、内観ですよね、うん、自分のことを逆に俯瞰で見て、うん、人に俺こう思われてるんじゃないかって最悪のことを想定して、うんうん、検索していくわけですよ。
まあ、うん、そうなりますわな。しかもちょっとネガティブな方にね、だって晒し動画なんだから、
うん、そうそうそうそう、うん、ね、別にかっこいいって絶対書くわけないからね、うん、一見かっこいい人にこんなことされました
いいやったんだからそっちは怖いわ
でしょ。だからそんなね、昼からブラブラしている山手線みたいな書いたりね、うん、調べたりして、まあ結果的に出てこなかったんだけど、うん、自分で自分のそう嫌な面を書くことで、うん、めっちゃめちゃってその日気分落ち込んでさっていうのが今週の結構ハイライト
まあでもそういう内観という、うん、セルフメディテーションみたいなことを作業はたまにやった方がいいかもしれないね。
ね、うん、うん、髭を剃っていないとかねそうだからまあ、うん、でまあただいろいろ調べて出てこなかったから、うん、あ、よかった、そういうのじゃないんだってこう思って、うんうん、まあ、夜寝ようとしたんだけど、うん、まあいろいろ考えてたらちょっと寝れなくなるわけよ、
はいはい、
まあ、あと人のそういう悪意にさいきなりさらされるってやっぱし結構ショックなことじゃん、この、
まあ、しばらく、まあそうだね、特にやっぱ寝る時とかに思い出して嫌な気分になっちゃうよね。
そうだからなんか嫌な気持ちになってさ、いろいろ考えてるうちに、うん、いやちょっと待てよと、ウェイボーでこいつ書いてんじゃねえかとか
まあそこまで
マスト、
まあ、中国人に怒られてもいいんじゃないの、
マストドン、
マストドンだともうだから分かんないもんね、あれはコミュニティみたいになっちゃってる
から、
ね、
そうだからなんかさ、そう考えても本当になんかね、あのおかしい気持ちになってさ、やっぱね人にこうなんか悪意を向けるってのは良くないなっていうのはね、あの実際聞いてるわけだからね俺
まあそうですね、呪詛がね、
そうそうそう、うん、っていうのはねちょっと思いましたけどね。
だから帰ってきちゃうんだよね、人を攻撃すると、
うん、そうそうそうそう、それはもういろんなことに見えるよね、ほんとね、う
ん、ね、
宮台さんの話題する別にそれでじゃない、うん、ね
え、そのなんかトラブってたの？
いやだから実際そのなんかトラブってたって話は僕もね、あの後調べた限りないけれど、
まだ犯人捕まってないの？
捕まってないんだよね。
じゃあ分かんないね、はっきりしたことは。
そう、
うん、怖すぎるわ。もうだからちょっとあれにもね、大学のキャンパスで襲われたっていうと悪魔の歌事件とかもちょっとね
思い出すよね。だからね、まあほら荒川狂系デイキャッチでさ、うん、まああの僕あの喋ってんのはあれぐらいしかあんま聞いたことがないんだけど、
うん、
まあやっぱ過激なこと言う人ではあるじゃん、なんとなく、
クソ豚は感情の劣化なんです、この豚どもがバカなのでしょうがないみたいなね、こういう形で、
あのね、反日ケツナメ外交みたいな
またケツナメですか、あのすいません視聴者の皆様すいません、ケツナメはおよしなさい荒川京慶さんがね、
そうそうそう、だからさ、うん、まあね、やっぱそういうさ、ほら、うん、キャパが広いところでそうやって、うん、そういうことを発言してると、まあ、
うん、その荒川京慶さんもイケイケだったから、あの干されたんだもんね、メディアから
っていう噂がありますけど ね、
あ、このラジオで話したか、うん、それね、
うんうん、
はいはいはい、
話した、
はいはい、
うん、ねえ、だから恐ろしい ですよね。
お便り、
はい、
キサンジさん、
お、
あ、さん付けしたけど、キサンジ、
はい、
50代男性会社員過去管理職の方ですね。
はい、
吉田会長、今井様、菅田様、いつも楽しく拝聴しております。50代会社員の木三次です。前回放送について菅田さんの大旅行記と仮面ライダーブラックさん出演の話は面白かったです。仮面ライダーブラックさんね、はい、
はい
はい、ブラックさんじゃなくてブラックさん、
ブラックさんですね。
快楽亭、はい、
快楽亭ブラック、
ブラックさん、
ブラック師匠な、あれは。
仮面ライダーブラックさん、
はい、
スガッツさんに感化されたので、以前からスガッツさんが大好きと言ってるオールナイトロングにも興味が湧き、
お、
私も鑑賞しました、はい、するとアフロヘアの黒人がオーナーロンって歌ってました。それでは面白物語です。題名、恐怖のバンコク旅行、かっこ恐怖のバンコク旅行、かっこの中はカタカナ。昨今海外旅行ができるようになり、国安はパートナーとバンコクに来ていた。なんか知らないけど、バンがカタカナで、コクは国なんですけどね、漢字
の。それほら、パチンコの、パチンコの人がそう言ってたから。
ああ、うん、もう俺も忘れてるわ、完全に。わかんねえな、もう。だがしかし、あまりのぼったくりの多さにパートナーは参っていた。国安バンの人たちは笑顔ばかりで、見てると和むな。パートナー、
この小じきどもは全員泥棒だろ。
パートナー、
何が水上マーケットだよ、どぶくせえ地球の残飯どもが。
パートナー、
こいつら庭にバナナの木が3本あったら一生働かねえよ。
国安、バンの人たち
騙したな。
終わり。 PS、 奥さん思いの菅田さんから NG が出れば破棄してくださいね。
今途中で途中でやめてくれって言いそうになった、
うん、キチガイの話しかしてないね、今回最初から。
まあでもね、そんなもんですよ。また行きたいと思います。
あ、ま、じゃあゼロティライミっていうことでね。
あ、あとね、オールナイトロングはそれとオールナイトロング違いなんで。
もうこれ分かんないんだ。でな、あ、なんかあるんだ、ネタなのね。
あ、だから多分なんかオールナイトロングって歌があるんでしょ。
うん、あ、まあ多分有名ななんかファンクミュージックとかであるんでしょうね、
多分そういうやつなんじゃない。ジェームス・ブラウンか分かんないけどさ、うん、そういうのなんじゃないの、
うんうん、
だから、うん、あの、それじゃないよってね、はい、うん、
これはあの本当にこの「オールナイトロング」って歌ってるオープニングなのかと思ったから、「オールナイトロング」って。あの
ほら、あの木三治さん教養があるからさ、
あら、あら、あら、あれみたいな、うん、あの松田優作が出てるさ、
パフォーマンス、
パフォーマンスじゃない、あの母さん、あの麦わら帽子はどうなったでしょうね。
ああ、野生の証明じゃない、
人間の証明、そう、人間の証明か、うんうん、そうそう、
うんうん、それみたいなね、
あれかと、あれもほら黒人のさ、黒人のね、うんうん、あのアフロの人が主人公で出てきて、で、あの、マザー Do you remember って、
はいはいはいはい、
まあ、あれはあの黒人の人は歌ってるわけじゃないんだけど、
うんう
ん、まあ、それを思い出しました。
あ、なるほどね、
はい、
あの神田伯山のラジオのオープニングもそれだよね。
はいはい、ね、そうですよね。
ね、
あれ何なんでしょうね。
わかんないけどね。うん。あの一テライミですじゃん。
あ、はい。
はい。おめでとうございます。
それは分かるだろっていうのやめてほしいですよね。あのちゃんと分かるように書いてくるのが技術ですからね。
はい。そうですね。うん、はい。楽しみにしてます。
はい。なんかもうあれはないですか。世間話は。
いや、だからさ、そのまあ宮台さんはね、その襲撃に出たけれども、うん、
はい、
あの佐川さんが亡く死んだじゃん。
ああ。うん、ね。あれはどうやって死んだんだっけ。
え、あれは別に普通にあの肺炎 をこじらしたみたいな。
まあじゃあ老衰って感じですかね。
そうそうそう、うん、うん、だけどさね、佐川さんもほらまあ人肉食であるけど、
はい
はい、90年代とかそれこそさ、
うん、
結構もてはやされてたよね、サブカル界隈。
ロフトとかによく出てますよね、うん、あとミリオン出版とか。
そうね、今でも思うてるのがさ、ミリオン出版のゴンでさ、
うん、
あの佐川さんが今生活に厳しい苦しいから、
はいはいはい、
グッズを作ったんで市場販売しますみたいな、
はいはい、
なんかそんな企画までやってて、
うんうん、
でね、あの当時のさ、このサブカル鬼畜系の人とかは絶対知ってたけどさ、
うんうんうん、
ね、まあ、紫百郎から始まってさ、なんかそういうさ、
いや紫百郎はだいぶ前じゃん、
まあ、数年前
だけど、今年だったら分かるけど、
だからやっぱあの当時のサブカルの人、うん、ロフトっぽい人、
うん、
あんましみんないい目に遭ってないよね、やっぱし晩年ね、いい目に遭ってないっていうかさ、
うんうん、
まあ、あとやっぱしまあ当然年もみんな取るから、
うん、
亡くなってったりとかさ、なんかしてくんだなと思ってさ、
ね、ちゃんと結婚もせずに一人で寂しく、うん、まあ、結婚しなきゃいけないっていう圧力バイアスも良くないと思うけど、
うんうん、ねえ、だからさ、そう思ってなんか、うん、あとね、当時の、90年代サブカルド直球世代の僕、
うん、
まあ、僕らぐらいの年の人は結構あるあるだと思うんだけど、
うん、
佐川さんあったけど意外に普通だったよっていう人の率の高さ
いや、まあね、まあまあ、
うん、まあ、やたら佐川さんに会ったと梅津和夫に会ったっていう人が、うん、サブカル界隈ではもう9割ぐらい合ってる。
梅津和夫って普通に毎日電車乗ってるからね。
ね、だからさ、
乗ってたからね、高尾から高田馬場まで。
うん。
うん、
ね、だからさ、
俺はだからそう、家高尾で、大学早稲田で、
うん、
まあ、大学1、2年の頃は頑張って通ったから、
ああ、そうなんだ。うん、
まあ、よく梅津和夫と一緒になったけどね。全然だからもう、あ、梅津和夫だとも思わない。
ああ、まあまあ見すぎてってことね、うんうん、僕それだから前も言ってるけど、草間弥生が そういう存在だった。
ああ、もうご近所さんですもんね。
っていうか、あの耳鼻科で毎回一緒だった。
耳鼻科で毎回一緒、毎回一緒、うん、毎回一緒はおかしいよ。
いやでもほぼ毎回一緒
じゃ、うん、どっちがすごい頻度で言ってるの。どっちかがすごい頻度で言ってるってことだよね。
週2ぐらいで言ってたんですよ。
まあ、まあ、頻度多いな。え、なんで耳くそ溜まったの。耳くそ溜まり
で、いや僕あの鼻炎だったんで、もう治りましたけどね、うん、言ってて、
週2で鼻炎ごときで週2で通わなきゃいけないの。
なんか言ってたね、なんでだろう、
うん、
うん、そうで、うん、言ってて、うん、いつも骨の形の手袋してた。
おお、おしゃれ。
うん、
骨がプリントされてるってこと。
あ、そうそう、骨がプリントされてる手袋をいつもしてた、うん、まあ、で今ほら住みかっていうか、お住まいの病院がめっちゃやっぱその耳鼻科と近いのよ、
うんうん
うん、だからまあそっから来てたんだろうね。
だその時紫百郎さんもいたからね。
あ、
すぐ近く。
そうそうそう、これ、うん、あ、やべえよな、
うん、で斉藤勇東大名誉教授が刺し殺されたわけだからね、はい、その隣に住んでたからね、アパートに。
あ、あそこ ね、
だから、 だからね、何年ぐらいの話よ。だから菅さん、それは
僕それこそ中2ぐらいだから、87年とか88年とかかな。
ああ、じゃあちょっとあれか、82年だから、その事件があったのは。
ああ、そうかそうか。でもその頃余裕で住んでたしね、
僕。まあそうですね、余裕でその頃、うん、近くにいたしね。まだ小学校には通ってないけど。そ
うそう、うん、小学校通ってました。
通ってましたか。ああ、そうですね、
うんうん、そうね
やっぱその頃からあれなんじゃないの、菅津さんのほら住むところは全て変な人たちが集うジョジョの奇妙な冒険に行ったら森王朝みたいになっちゃうっていう
ねえ、でもね、今住んでるところもさ、なんか
だって、
うん、
斉藤勇さんは孫お孫さんにね、ちょっと頭がおかしくなって殺されたんですけど、
うん、そうなんですよね、うん、
ゾロアスターマンミーア、あ、うん、ゾロアスターアンミーマ、悪魔殺さねばならぬって、
うん、
逆さ文字で英語で日記に書いてあってね。
それもすごいよね。
その横に隣に紫百郎さんが住んでて、でその徒歩 2,3 分のところに草間彌生さんが住んでて、でさらにそこからまた徒歩 2,3 分のところに菅津一家が住んでるんですよ。
そうですね、 まああとほらね、もっと言えばそのなんとか参院事件とかそこら辺でしょ。まあずっと昔だから
十三院ね、
うん、そうそうそうそうそうね、そうなとかさ、うん、
まあそれそこら辺をね、新宿怪談っていう本に書いてるので、新刊11月30日に出たばっかりですね。
はい、はい、楽しみでございます。
菅さんの体験談というか怪談も載ってますから。
あ、本当そうなんだ。
江戸川の公演の話。
あ、それね、
老婆殺しの公演、
はい、あ、はいはいはいはい、はい、ありがとうございます。うん、まあね、そんな感じでございますね。
うんうんうん、だからまあそうやってさ、住むところ住むところ変な人たちばっかりですもんね。そこだからエリートなんですね。だからそこ出身だからじゃない、やっぱ。
どういうこと？
だから その新宿のあの辺りじゃん、牛込のあの辺りにものすごい濃密な、まあ、
まあ、
まあ草間彌生さんだってさ、まあ言ってみればいい意味で気違いじゃないですか、
うんうん、
差別的な意味じゃなくてね、いい意味の気違いじゃないですか。で紫百郎さん、百郎さんもいい意味の気違いじゃないですか。みんな気違いばっか住んでるっていう、あそこで育ったからこう残影みたいな感じでさ、
いいとこなんだけどね、
住むとこめちゃめちゃ高級住宅街なんだけどね。
ね、だからそうですよ本当にね。
熊さん、仙台の、
はい、お、ありがとうございます。
東北開港また1月にもやるんでよろしくお願いします。
あ、そう、はい。
僕が独身時代にバンドメイトとルームシェアしていた時の話です。あ、これ仙台の打ち上げで話してた話かな。
はい。
当時バンド活動と遊びをより充実すべく、友人と 3DK 以上の賃貸を探していました。物件内覧を繰り返す中、繁華街も徒歩圏内の広めの 3DK のマンション賃貸を見つけることができました。国分町とかあっちの方かな、が少しの妥協もしたくなかったため、おおむね決めていたんですが、他の物件とも見比べたり、またその物件を再確認したりというのを 2,3 回繰り返し、あの優柔不断なところあるからな、あの人、うん、最終的にその物件に決めました。いよいよ引っ越し当日、家財道具を部屋へ入れる作業を進めていると、部屋の中にある異物が、奥の一室にある襖で開けるタイプの上下2段の押し入れをガラガラガラと開けると、上部の床の上の方の床の真ん中にポツンと幼児向けの古ぼけた新幹線のプラレールの先頭部分だけが置いてありました。同居人の友人とそれを手に取り、え、なんでこんなんあるんだと言いながらも、まあ、特に気に留めず、引っ越し作業を進めました。引っ越し作業を持ち着き、夕飯を同居人と食べていた時、ふとプラレールのおもちゃに目をやりました。ここさ、何度も内覧来てるよね。え、でもこんなんなかったよな。僕は言うと同居人もうなずきます。よく考えてみると、引っ越し当日、畳の部屋にはまだ養生シートも残っていたことからも、クリーニングが行き届いているのは明らか。ゴミというと、まあ、言い過ぎですが、そんな古ぼけたおもちゃを残しておくというのもなんだか違和感があるというか、腑に落ちない気もしました。まあ、残置物ってやつですよね。まあね、そのエアコンとかさ、ガスコンロとかは、まあ、残置物あるあるだけど、まあ、プラレールはね、そう思いながらも、なぜか僕たちもそのプラレールのおもちゃを捨てずに本棚の上に置いておくことにしました。数日経っても引っ越しが片付いてない中、友人たちが遊びや泊まりに来る日が続きました。そんなある日、友人 A が家に訪れ、深夜までお酒を楽しみ、A もその夜は泊まることになりました。広めのダイニングに布団敷き、友人 A と並んでいると、僕は隣の友人の声で目覚めました。じゃーん、じゃーんとか細く少し高い声でよく聞き取れない言葉を繰り返しています。寝ぼけてんだなと思い、まあ、トイレに用を足しに行きました。でトイレの電気をつけると、バンと小さい音を立って電気が切れました。ああ、電球切れたか。まあでも引っ越したばっかりなのに ねと思いながらトイレを後にし、布団に戻ると、友人はまだじゃーんと繰り返してます。なんとなく発してる声も気持ち悪いので、肩を叩いて起こしました。目覚めたからうっと声を発しながら、ガバッと置いて、ゼハゼハと息切れしながら言いました、うん、今金縛りに遭ってた。夢か現実かわからないけど、トイレにすごく怖いのがいることだけは分かって、危険だからタケちゃん、まあ、このクマさんの名前ね、
はい、
まあ、仮名ですが、タケちゃん、うん、行かないでと叫び続けたんだ。 んーちゃんちゃんっていうのは実は僕の名前たけちゃんたけちゃんと叫ぼうとしていたんですが、まあ金縛りにあっていたんでうまく発声できなかったの、はい、でも起きてるってことですね本当に、うん、つまり寝ぼけてるわけでもない、うん、実際に取りに行った僕は何ともなかったんですが電気がバンと切れたことが少し怖く感じてきたので友人 A と部屋の電気をつけて飲み直しました。まあ、それよりは何事もなかったんですが1ヶ月後これは T 君友人の T 君が遊びに来ました。彼は霊感があるらしく、たまに誰もいない方向に周りに悟られないように小さい動きで反応することがありチック症じゃないの
でピクッ、はいはい、うん、いますもんねそういう人ね実際ね、
うん、いるいるいる、うん、リンはチック症のもっとひどいバージョンがあるんでしょ
トゥレット症候群
あトゥレットってそうそうそう、うんうんあれもな俺もトゥレットみたいなもんだったからな、まあ、今でもそうか、
うん、まあ全然話はあれだけど僕も結構チックの時ありましたからね、うん、子供の時とか、
うんうんうん、まあ、その階段もね、うん、私の竹書房の階段文庫に書いてますから、
ね、あそうだよねそうだよね、うんうん、
ではなく何かいたから、うん、わっやべっあクソ今取りすぎたクソみたいな感じでしょ、うん、我々には見えない何かあ横行ったパッと振り向いたりとかね、それになんとなく気づいた時は何かいたのと声かけたりするように、まあ、僕もしていました、
うん、
タケちゃんもね声をかけると大体彼はうーんと軽く返答し詳細は語らずぼんやりしたリアクションで返したりっていうのはちょこちょこあったんですがそんな彼が部屋に入るや否や俺もう帰っていいとひどくビビッドな反応を示しました。僕と同居人は顔を見合わせ、いやいやいやいやいや、いやマジで、なんかいるの？ T 君は重そうに口を開き、男の子がいる。僕と同居人 M は顔を見合わせ、プラレールを見ました。おそらくあれの持ち主だ、と二人の頭の中で考えました。そうだね、プラレールのことは何にも言ってないのに、男の子がいるって、はっきり。彼はその後1時間ほどおりましたが、やはり待機列に帰りました。彼がまだいる間にその男の子以外にもいるんだよね聞かない方が彼が滞在中にその男の子以外にもこの部屋にはいるんだよね聞かない方がいいと思うけど聞きたい
いやいや嫌なやつだなそ
いついやいや友達のことを思って言ってるわけでしょ
聞かざるを得ないよねそんなことだったらね、
でも聞かなかったみたいなねすっかりテンションの落ちた僕らはとりあえず聞かずに彼を見送りました。
あそうなんだ、うん、
その後僕らは怖い気持ちを隠すようにふざけてその幽霊の男の子にトシオと名前を付けました。
呪音だ、うん、
トシオ帰ったぞとか言ったりうちら 2.5 人住まいなんだよねとか友人にネタで話したりしてました。それからしばらくたち部屋もだいぶ片付いていつもの自分の部屋で寝ていると僕は金縛りに遭いました。仰向けでもなくうつ伏せでもなく体を横にして寝ていたんですがその背中に小さな体が抱きついているのが分かりました。怖いと感じてその後僕の首に髪の毛のように感じる感触のものがバサリとかかりゾワッとしたと同時ぐらいにその抱っこしている何かが力を入れて僕を仰向けの状態にする形で引っ張ってきました。もう結構な現象が起きてますね。その状態で怖い気持ちになりましたがこのまま力づくで仰向けにされてその背中の何か見えてしまったらと思うと本当に恐ろしくなり金縛りに抗うように力を込めました。するとガバッと金縛りをやっつけたと同時に、まあ、布団から起きることができました。僕はそのまま飛び降りてきて同居人の部屋に出た出たと走っていきました。同居人がいたことで一気に気が楽になったのは幸いですと。たださすがに部屋に戻って寝ることはできず彼の隣にある空き部屋でその夜は寝ました。次の日行った塩を部屋に巻いてそれをほうきで吐いたりして自分たちなりにお払いをしました。
あそれ払った吐いたのが払ったってことなのかな
だろうね。塩を射るっていう初めて聞いたの。
そうだ、ね、
あでも仙台ってやるか塩釜神社あるじゃん。
ああそうなんだ、
うんうん、あれも行った塩とかで、ね、塩釜ってさほらの海の藻塩を、はい、こう射ってやるんだもんね釜で、それが塩釜じゃん。
じゃあそのなんかあれなのかなこのポピュラーなことなのかな。
いや仙台の人特有のお払い方法なんだね。これさらっと書いてるけどそれローカルだからね。 って全然常識じゃないか、日本人の当たり前ではないんで、はい、まあ気づかないね、地方の人ってそういうことに。それからは特になんていうこともなく無事に共同生活を終えました。ただしそれから3年間その賃貸には住んでましたが、自分の部屋で寝ることはありませんでした。本当怖がってんの。僕の体験は以上です。先日のイベントでは大変お世話になりました。僕の最近のながらみベストは最新版のスクリームです。過去のキャラもしっかりと生かされとても面白かったです。特に主人公の設定が好きでした。ディオを父親に持つ、正義の心を持つジョルノ・ジョバーナが時折悪役であったディオ感を見せるかっこよさ、星、黒い星マーク、かっこよさ、黒い星マークを感じられるシーンが最高にぶち上がりました。ながらみ100点映画ではないでしょうか。これからも応援しております。菅さん、これ例え分かりました？
全然分かんない。まあジョジョでしょ、きっと。どうせジョジョでしょ。
だからね、こうやって仙台のやつ特有の全員にジョジョが通じると思ってる。
はいはいはい、それね、
私は分かりますよ。それは私はね、全部読んでるから全員ジョジョが好きだと思ってる、うん、まあ特に、まあ、昔はガンダムだったけど今はジョジョにありがちですよね、うん、
まあジョジョ、そうだね、ジョジョ
いきなり何の、 あの注釈もなく、
うん、
リオを父に持つ、正義の心を持つジョルノ・ジョバーナが東京で、あのね、悪役であったディオ感を見せるかっこよさで、黒い星マークも、その星マークもあれなんですよ、ジョー・スター家のね、あざ、星型のあざがあるっていう。
あ、なるほど、そうなんだ、
うん、何の注釈もなしに入れてくる。仙台のやつ特有なんか、てか今のなんかいるじゃん、そういうのジョジョのやつ出してくる、
はい、
と手押しもなく出してくる、
はい、
ショコタンみたいに、
うん、
でかつ仙台がほら舞台だから、森王朝ってある仙台ですから、
はい、ああなるほど、そうか、
そうそう、だからもうブーストかかってるわけだよね。最も吐き気を催す邪悪ですよね。
まあね、まあまあまあ、何となくは分かりますよ、言ってもね、とは言っても。だからまあいい、
やめな、そういうこと。前も言ったよね、確か。もう何の注釈もなくジョジョを例えに出すの、あのもう、じゃあごめん、これ傷つくし、もしかしたら1月のイベント向こうからキャンセルにしてくれって言ってくるかもしんないけど、寒いよ。
ひどい。まあでもさ、確かにドラゴンボールとか、
うん、
ジョジョとかは見てる設定、まあガンダムも、もう見てること前提で言われても、うん、ある程度許される空気ってなんかここす、まあここ10年ぐらいあるよな。
でもスガッツさんはね、わからない、そういう人間もいるからね、親から悪いものは見ちゃいけないって言われて、
そうそうそう、
見せてもらえなかった。
ルパン三世は泥棒の物語だから見ちゃいけない、
うん、ドラえもんは子供をダメにするから見ちゃいけない。
ドラえもんはうちは良かったんだけど、
あ、そう、
うん、
ガンダムもダメでしょ。
手塚治虫は赤が描いてるから。
ガンダムもダメだよね。
ガンダムはね、何も言われなかった。
あ、戦争だからダメっていうのはないわけだもんね。だって軍人だもんね、お父さん。
戦争だからダメはうちは一切
ない。ないですね。もうだから、うん、もうそうする、まあ、そういう極端な育て方するとこういう人間に育つっていうことですね。
漫画白虎隊をもう毎日読まされてたからね。
ああ、この悔しさを胸に秘めて。
あの当時ね、福島住んでたし。
でも白虎隊ってことはさ、ちょっと現政府への恨みじゃん。
うん、でもなんかね、あの、うん、まあまあ、あの、うちもともとね、多分あれなんだよね、その、反乱側の、
ああ、維新で言えば。
そうそうそうそう、うん、あの、福岡だかどっか、そっちの方なんだよね。
うん。福岡の立ち位置が俺はよくわからないんだけど、うん、明治維新における。
福岡、あ、ちょっとよくわかんないけど、なんかそっちの方だったような気がするし、うん。うんうん、
幕府軍側ね。
そうそうそうそうそう。ね、だからそういうの読んで育ってこうなってしまったので、うん、ね、まあ、でもさ、そういうさ、ジョジョとかは許されてるのに、
うん、
僕は特撮ものとかで例えると結構、
うん、
キモって言われがち。
寒いよ、
うん、
あ、もう本当想像しただけでちょっと鳥肌が立ってきたわ。何の脈絡もなしに。いや、そういう友達同士の飲み会とかだったらいいよ。
なんかさ、サッカーとかね、うん、今やってるじゃないですか。
うん。
そう、なんかね、こう、三つの、なんかあれで、混沌を極めていたわけだね。なんて、こうさ、
は
今、仮面ライダービルドのオープニングのナレーションなんですけど、うん、そういうような例えとかしても、うん、キモってなるじゃん。
まあ、逆にも、本当にわけがわかんないから、そういう口調の人なのかなって思う。ジョジョは、なんかもうわかるじゃん。ジョジョの話してんだろうなって一切読んだことのない姿さんにも、
うん、
でもその小さな星の話をしようとか言っても、あ、そういう喋り方の人なのかなって思うだけだから
そうだね、うんうん、今の仮面ライダーファイスね
はい
はいはい、
うん、なので、まあだから逆に嫌味ではないかもね。やっぱジョジョが今一番嫌味じゃないと一番寒いもう、
まあまあまあ、
もう邪悪
やめてあげてね、次回の東北
クソ寒い、うわうわ、もう本当にもうでも本当にジョジョの話ずっとしてるから聞いてないのに
お好きなんですね。
聞いてないのになんか、うん、あそこね、靴のムカデ屋なんですよとか、まあ、あの漫画に出てくる、
ね、あるんだね、そうだね、うん、
うん、
へえ、まあ、なんか読み
いや、俺はジョジョ好きだよ、それはね、うん、もう子供の頃すごいハマってたから。
あ、そうなんだ、
うん、そういうことじゃないんだよな
まあ、まあ、もうやめて、
もうやめてあげて
あのね、あの話はね、すごいあれだったんで、うん、あのサンテライミでございます、うん